先週ペテロ第2の手紙の2章でバラムのことについての勉強いたしました。バラムが名誉欲と金銭欲とに目がくらんで神様の命令に背いた行動をとり罪を犯したためにバラムが乗っていたロバからもその気違いだと教えられるほどだったというところからどういう理由でペテロ第2の手紙2章の15節16節ではバラムが具体例として引用されているのかその理由を推測してみてほしいということを言ったわけです。先週の聖書講座の時間がちょうど終わったところでこういう質問を出したためにですね、皆さんの多くはこの質問をよく聞き取っていなかったかもしれません。先週考えてほしいと言ったものは割礼という形で神様と契約を成立していない男バラム、つまり異邦人をどういう理由で具体例としてペテロ第2の2章の15節16節で引用しているのか。神様と契約を成立している人たちの中にも名誉欲とか金銭欲に目がくらんで神様の命令に従わないで命令と違う行動を取ったのがたくさんいるではないか。例えばイスラエルの王様ソウルがそうなんです。で、ソウルがどれぐらい神様の命令に従わなかったのか、神様がそれをどのように評価をしていたのかということを引用してこういうようなものがあるのにどういう理由でバラムという男の行動がペテロ第2の2章で引用されているのか、その理由を考えてみてほしい、推測してほしいということを言ったわけなんです。横道になるんですけれども、ペテロ第2の手紙の勉強から見たらばちょっと横道にはなるんですけれども、ソウロがどういうことをしたのか、どれほどまでに神様の命令から反したことをしたのかということをですね、今から調べていってみたいと思うんです。で、結局目的としているのはどういう理由で聖霊は、神の霊はペテロ第2の手紙を書いた人に向かって、まあ、これはペテロだという人とペテロでないという人と両方あるからでこういう言い方をするんですけれども、ペテロ第2の手紙を書いた人に向かって聖霊はバラムの行動を引用させるようにさせているのかという点を推測していってみたいんです。実は先週ですね、皆様に対してこの質問の答えは自分で考えてほしい、私は答えを差し上げないということを言ったなんですけれども、それからあとですね、ゆっくり考えてみますと、この答えはどういうふうにして見つけるのかということを学ぶということは聖書講座の目的の一つになるわけですから、先週の私のこの言葉を取り消してですね、ご自分で考えてほしいというのを取り消して、私の方でもってこの答えを一緒に考えていくようにしたいと思い直しをしたわけなんです。だからもしですね、先週私が言った言葉でもって尺だ傷ついたなんていう方がいたらですね、まあ思い直しをしていただきましょう。ソウロという男はどういう男だったのか、どんなことをしたのかというのをまず具体例として出してみたいと思います。サムエル記第1の15章を読んでいってみましょう。とびとびに読んでいきます。ソウロという男はどんな風にして神様に罪を犯しているのか、どれほど名誉欲物質欲にこだわっちゃったのかということを調べていきたいと思う。サムエル記の第1の15章の1節からとびとびに読んでいきます。サムエルはソウルに言った。主は私を使わしてあなたに油を注ぎ、この民イスラエルの王とされた。つまりソウルはイスラエルの王様です。今主の言われることを聞きなさい。万軍の主はこう仰せられる。私はイスラエルがエジプトから登ってくる途中、アマレクがイスラエルにしたことを罰する。今行ってアマレクを打ち、そのすべてのものを清潔せよ。容赦してはならない。男も女も子供も血のみ子も牛も羊もラクダもロバも殺せ。まあ、これが神様からのソウルに対しての命令です。ソウルはどうしたか。9節に飛んでいきましょう。15章の9節です。しかしソウルは彼の民とアガグとそれに肥えた羊と肥えた羊や牛の最も良いもの、子羊とそのすべての最も良いものを惜しみ、それらを整列するのを好まず、ただつまらない値打ちのないものだけを整列した。みんな殺したという意味です。その時サムエルは次のような主の言葉があった。 私はサウルを王に任じたことを悔いる。彼は私に背を向け、私の言葉を守らなかったからだ。そこでサムエルは怒り、夜通し主に向かって叫んだ。さあ、その後でサムエルがどうしたか。17節。サムエルは言った。あなたは自分では小さいものに過ぎないと思ってはいても、イスラエルの諸部族の頭ではありませんか。主があなたに油を注ぎ、イスラエルの王とされました。主はあなたに使命を授けて言われました。行って、罪人アマレク人を征絶せよ、彼らを絶滅させるまで戦え。あなたはなぜ主の御声に聞き従わず、ぶんどり者に飛びかかり、主の目の前で悪を行ったのですか。サウルはサムエルに答えた。私は主の御声に聞き従いました。主が私に授けられた使命の道を進みました。私はアマレク人の王アガグを連れてきて、アマレクを征絶しました。しかし民はギルガルであなたの神主に生贄を捧げるために征絶すべきものの最上のものとして、ぶんどり者の中から羊と牛とを取ってきたのです。するとサムエルは言った。これ予言です。主は主の御声に聞き従うことほどに全勝の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。まことに背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを王位から退けた。もう王様として取り扱わないというんです。実はこれだけではないんですよ。サウルはもっと大きな罪を犯しております。サムエル記の今度は28章に行ってきましょう。サムエル記の第1の28章に移っていただきますと、この4節から読んでいってみたいと思います。こういう罪もサムエルは、いやサウルは犯しております。サムエル記の第1の28章の4節から読みます。ペリシテ人が集まってシュネムに来て陣を敷いたので、サウルは全イスラエルを召集してギルボアに陣を敷いた。サウルはペリシテ人の陣営を見て恐れ、その心はひどくわな泣いた。それでサウルは主に伺ったが、主は夢によってもウリムによっても預言者によっても答えてくださらなかった。当たり前でしょ、もう主王様として取り扱っていないんですから。サウルは自分の家来たちに言った。霊媒をする女を探してこい。私がその女のところに行って、その女に尋ねてみよう。家来たちはサウルに言った。エンドルに霊媒をする女がいます。神様は霊媒に頼っちゃいけないと言ってるんですよ。サウルは変装して身なりを変え、二人の部下を連れて夜その女のところに行き、そして言った。霊媒によって私のために占い、私の名指す人を呼び出してもらいたい。するとその女は彼に言った。あなたはサウルがこの国から霊媒や口寄せを立ち滅ぼされたことをご存知のはずです。それなのになぜ私の命に罠をかけて私を殺そうとするのですか。サウルは主にかけて彼女に誓って言った。主は生きておられる。このことによりあなたが咎を負うことは決してない。すると女は言った。誰を呼び出しましょうか。サウルは言った。サムエルを呼び出してもらいたい。この女がサムエルを見たとき大声で叫んだ。ほいてこの女はサウルに次のように言った。あなたはなぜ私を欺いたのですか。あなたはサウルではありませんか。王は彼女に言った。恐れることはない。何が見えるのか。この女はサウルに言った。神々しい方が地から登って来られるのが見えます。サウルは彼女に尋ねた。どんな様子をしておられるか。彼女は言った。年老いた方が登って来られます。街灯を着ておられます。サウルはその人がサムエルであることが分かって地にひれ伏してお辞儀をした。サムエルはサウルに言った。なぜ私を呼び出して私を煩わすのか。サウルは言った。私は困りきっています。ペリシテ人が私を攻めてくるのに神は私から去っておられます。預言者によっても夢によってももう私に答えてくださらないのです。それで私がどうすればよいか教えていただくためにあなたをお呼びしました。サムエルは言った。なぜ私に尋ねるのか。主はあなたから去りあなたの敵になられたのに、主は私を通して告げられた通りのことをなさったのだ。主はあなたの手から王位を剥ぎ取ってあなたの友ダビデに与えられた。あなたは主の御声に聞き従わず燃える御怒りを持ってアマレクを罰しなかったからだ。それゆえ主は今日このことをあなたにされたのだ。主はあなたと一緒にイスラエルをペリシテ人の手に渡される。明日あなたもあなたの息子たちも私と一緒になろう。そして主はイスラエルの陣営をペリシテ人の手に渡される。霊媒や口寄せを頼りにする、神様を頼りにしないということは神様と契約を成立している者にとって大きな罪です。 その上にですね、ソウルという男はイスラエルの人たちの模範とならなければいけなかった人なんですよ。だからなおさらこの罪は大きな罪になります。二重の罪になる。その結果どうなったか、これは歴代史の第一の十章でもってその答えがはっきりとわかります。歴代史の第一の十章でその終わりの二つの節、13節と14節とでもってソウルがどういう惨めな死に方をしたのか書かれてあります。歴代史の第一の10章の13節と言います。このようにソウルは主に逆らった自らの不信の罪のために死んだ。主の言葉を守らず、その上霊媒によって伺いを立て主に尋ねなかった。それで主は彼を殺し、王よエッサイの子ダビデに回された。こういう行動を取ったソウルのことについて、ペテロ第2の2章では具体例として引用されていないんです。異邦人であるバラムが引用されている。どうしてか、これが質問になります。もう一つこういう例も出してみましょう。じゃあこの具体例は、これから引用するものはどういう理由でペテロ第2の2章では引用されていないのか。列王記の第1の13章を挙げていただきましょう。列王記第1の13章の1節からこういう出来事を読んでいってみたいと思うんです。なんでこれがペテロ第2の手紙の2章でもって具体例として引用されていないのか。列王記第1の13章の1節から読みます。一人の神の人が主の命令によってユダからベテルにやってきた。ちょうどその時、ヤロブアムは香を焚くために祭壇のそばに立っていた。するとその日、この人は主の命令によって祭壇に向かい香を呼ばわって言った。祭壇よ、祭壇よ、主はこう仰せられる。見よ、一人の男の子がダビデの家に生まれる。その名はヨシア。彼はお前の上で香を焚く高きところの祭司たちを生贄としてお前の上に捧げ、人の骨がお前の上で焼かれる。その日彼は次のように言って一つの印を与えた。これが主の告げられた印である。見よ、祭壇は裂け、その上の灰はこぼれ出る。ヤロブアム王はベテロの祭壇に向かって叫んでいる神の人の言葉を聞いたとき、祭壇から手を伸ばして彼を捕らえようと言った。すると彼に向けて伸び出した手はしなび、戻ることができなくなった。神の人が主の言葉によって与えた印の通り、祭壇は裂け、灰は祭壇からこぼれ出た。そこで王はこの神の人に向かって言った。どうかあなたの神主にお願いして私のために祈ってください。そうすれば私の手は元に戻るでしょう。神の人が主に願ったので王の手は元に戻り、前と同じようになった。王は神の人に言った。私と一緒に家に来て食事をして元気をつけてください。あなたに贈り物をしたい。すると神の人は王に言った。たとえあなたの家の半分を私にくださってもあなたと一緒には参りません。またこのところではパンを食べず水も飲みません。ペテロ第二の手紙のバラムの言ってる言葉とよく対照してくださいよ。バラムがそのバラクの使い物にどういうことを言ったか思い出していただきたいと思う。9節、主の命令によってパンを食べてはならない、水を飲んではならない、また元来た道を通って帰ってはならないと命じられていたからです。こうして彼はベテルに来た時の道を通らず、他の道を通って帰った。一人の年寄りの預言者がベテルに住んでいた。その息子たちが来て、その日ベテルで神の人がしたことを残らず彼に話した。またこの人が王に告げた言葉を父に話した。すると父は、その人はどの道を行ったかと彼らに尋ねた。息子たちはユダから来た神の人の帰って行った道を知っていた。父は息子たちに、ロバに蔵を置いてくれと言った。彼らがロバに蔵を置くと父はロバに乗り、神の人の後を追って行った。その人がカシの木の下に座っているのを見つけると、あなたがユダからおいでになった神の人ですかと尋ねた。その人は私ですと答えた。彼はその人に、私と一緒に家に来てパンを食べてくださいと言った。するとその人は、私はあなたと一緒に引き返し、あなたと一緒に行くことはできません。このところではあなたと一緒にパンを食べず水も飲みません。これはバラムもバラクに向かって同じことを言ってるわけでしょ。というのは、主は私の命令によってそこではパンを食べてはならない、水も飲んではならない、元来た道を通って帰ってはならないと命じられているからです。神はその人に言った。 私もあなたと同じく預言者です。御使いが主の命令を受けて、私にその人をあなたの家に連れ帰り、パンを食べさせ水を飲ませよと言って命じました。こうしてその人、神の人を騙した。そこでその人は彼と一緒に帰り、彼の家でパンを食べ水を飲んだ。彼らが食卓についていたとき、その人を連れ戻した預言者に主の言葉があったので、彼はユダから来た神の人に叫んで言った。主はこう仰せられる。あなたは主の言葉に背き、あなたの神主が命じられた命令を守らず、主があなたにパンを食べてはならない、水も飲んではならないと命じられた場所にしっかりして、そこであなたはパンを食べ、水を飲んだので、あなたの亡骸はあなたの先祖の墓には入らない。彼はパンを食べ、水を飲んで後、彼が連れ帰った預言者のためにロバに蔵を置いた。その人が出て行くと、獅子が道でその人に会い、その人を殺した。死体は道に投げ出され、ロバはそのそばに立っていた。獅子も死体のそばに立っていた。そこを人々が通りかかり、道に投げ出されている死体と、その死体のそばに立っている獅子を見た。彼らはあの年寄りの預言者の住んでいる町に行って、このことを話した。その人を途中から連れ帰ったあの預言者は、それを聞いて言った。それは主の言葉に背いた神の人だ。主が彼に告げた言葉通り、主が彼を獅子に渡し、獅子が彼を裂いて殺したのだ。そして息子たちに、ロバに蔵を置いてくれと言ったので彼らは蔵を置いた。彼は出かけて行って、道に投げ出されている獅子と、その死体のそばに立っているロバと獅子とを見つけた。獅子はその死体を食べず、ロバは先殺してもいなかった。そこで預言者は神の人の死体を取り上げ、それをロバに乗せ、この年寄りの預言者の町に持ち帰り、痛み悲しんで葬った。彼は亡骸を自分の墓に納めると、皆はその人々のために、ああ、我が兄弟と言って痛み悲しんだ。彼はその人を葬って後、息子たちに言った。私が死んだら、あの神の人を葬った墓に私を葬り、あの人の骨のそばに私の骨を納めてくれ。あの人が主の命令によって、ベテルにある祭壇と、サマリアの町にあるすべての高いところの港に向かって、呼ばわった言葉は必ず成就するからだ。この具体例を言ってどうなのか。なんでこれは引用されていないのか。9節に戻っていただけますと、主の命令によってパンを食べてはならない、水も飲んではならない、また元来た道を通って帰ってはならないと命じられたと、この神の人が主の命令を引用しております。16節でも同じことを言っている。その人、神の人は、私はあなたと一緒に引き返し、あなたと一緒に行くことはできません。このところではあなたと一緒にパンも食べず、水も飲みません。というのは、私は主の命令によって、そこではパンを食べてはならない、水を飲んではならない、元来た道を通って帰ってはならないと命じられているからですと言った。それに対して18節で、年寄りの預言者は神の人を騙しています。その後でもって今度はその年寄りの預言者に対して主の言葉があった。神の人はなんで神様の命令を守らないで、主の命令を守らないで、元来た道を引っかいしてパンを食べ水を飲んでるのか。だから死ぬと言った。ライオンによって殺されました。これ神様からの裁きです。じゃあどうしてこの神の人がペテロ第2の手紙で具体例として引用されていないのか。あるいはですね、この偽預言者が神の人を騙してるんでしょ。この預言者がどうしてペテロ第2の手紙の2章で具体例として引用されていないのか。異邦人であるバラムが引用されているのか。これが質問なんです。ここでペテロ第2の手紙の2章に戻りたいと思います。いろんな可能性が考えられる。もしもですよ、皆さん自身がこの答えに関して可能性の一つとして、いや、バラムの出来事が聖書に書いてあるから、ペテロ第2の手紙でバラムを引用したんだ、と言ったとしたらば、もしもあなたがこれが答えだと言ったとしたらば、実はそれはですね、正しい答えにはならないわけです。なんでかって言ったら、ソウルのことも聖書に書いてある。今読んだ神の人のこと、それから偽預言者のことも聖書に書いてある。しかもですよ、罪としては内容的に言ったらば、ソウルの方が重い罪のはずなんです。バラムよりももっと重い罪を犯しているわけです。ソウルはイスラエルの王様でした。神様から任命されて油注ぎを受けているものです。 だからソウルは神様からの命令をよく理解をしていたはずの男なんですよ。神様と契約を成立して、イスラエルの人たちからは尊敬されていた人たちのわけです。人のわけです。というのはあの連中から選ばれてたわけですから。だから余計に神様からの命令に対して忠実に従わなければいけない立場にあった人なんですよ。しかもですね、その時にはサムエルという預言者が相談役として存在しておりました。預言者サムエルの口を通してアマレク人を全部滅ぼせという命令を受けている。サムエルが死んじゃったけれども、その前に霊媒団の口寄せなどに相談してはいけないというお触れを自分で出すほどまでにこれを知っていた。もしもソウル自身が神様からの命令の意味を十分に理解することができなかったとしたらば、サムエルに聞くことでもってサムエルの口を通して神様が知らせてくれたはずなんです。なのにそのサムエルはペテロ第2の手紙の2章では引用されておりません。列王記第1の13章での神の人、これはですね、主からの命令というのがどういうものなのか、どのように受け取るべきものなのか、はっきりと知っていたはずなんです。もしも偽預言者が御使いが来てあなたはうちに引っかえしてパンを食べ水を飲んでもいいと言ったと言われたときに、何でそれを信用するのか。神の人であったらその時神様に伺い立てなきゃいけないわけです。今の我々のこの聖書で問い合わせをしなきゃいけないんです。それをしなければいけないのにしていない。そしてライオンに殺されました。じゃあその時の偽預言者は一体どうなっているのか、なんでそれを引用しないのか。神様から当然裁かれるべき人でしょ。なのになんでそれを引用しないで、ペテロ第2の手紙の2章ではこのバラムという男が引用されているのか。答えは簡単なんです。バラムが異邦人だからなんですよ。ソウルは引用されない理由は、ソウルはイスラエル人だからなんです。列王記第1の13章の神の人はこれはイスラエル人だから、ここで引用、ペテロ第2の手紙で引用されていないんです。こうするとですね、皆さんちょっと混同するかもしれないから考えていきましょう。ソウルという男はどういう男なのか、ソウルの立場を考えていきましょう。どういう理由でソウルが具体例として引用されていないのか。ソウルは神様に罪を犯しました。これは大きな罪です。けれどもバラムの時のように天使が現れて抜き身の剣を持って、もしかしたらロバが私から身を巡らしていなかったら私はもう今もうあなたを殺しているなどという事態に直面したことがありませんでした。ないわけでしょ。バラムは民数記の22でそうだと書いてある。どうしてかというと、ソウルはイスラエルの民です。割礼という形で神様と契約を成立しているものです。ということは、自分の罪に対して動物の生贄を捧げたらば、その罪が覆われます。カバーしてもらえる。バラクは異邦人です。だからバラクが神様に犯した罪というものは、預言者として活動しておきながら神様の命令に従わなかったというものに対しての罪というものは、イスラエルの民がしているように動物の生贄でもって自分の罪を清めてもらうということができない立場におります。これをですね、現代風の言い方に変えてみましょう。今の私たちの生活とですね、もうちょっと結びつくような具体例に変えてみましょう。新しい契約の時代に当てはめてみたらどういうことなのか、もっとはっきりしてまいります。イスラエルの王様だったソウルは、あるいは列王記第一十三章で引用した神の人、あるいは偽預言者は、年寄った預言者というものは割礼という形で 神様と契約を成立している神の民です。新しい契約にこれを当てはめてみますと、生まれ変わりという形でもって主イエス・キリストと契約を成立している神の子供と見ることができる立場ということになる。これは分かっていただけると思う。バラムは割礼を受けていない異邦人です。新しい契約で言ったらば、イエス・キリストを救い主と受け入れていない人です。新しい契約では、イエス・キリストを救い主と受け入れ、生まれ変わりをしている人はどうなっているか。コリント第2の5章の21節を挙げていただきましょう。これが現在風に当てはめたら、こういうふうな状態になります。コリント第2の5章の21節を見ていただきましょう。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。これは現代風に当てはめたんですよ。それだったらイエスを救い主と受け入れていないもの、生まれ変わりをしていないものは神の義となっていない。これ分かっていただけると、マルコの16章でどう書いてあるか。マルコの16章では15節から始まるところでこういうことをイエス様が教えました。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。つまりコリント第2の5章の21節で言うと、神の義になっているということになる。しかし信じない者は罪に定められます。神の義となっていない。だから永遠にサタンの配下に入っていなければいけないと言って、これをですよ、ペテロ第二の教えに結びつけたらどういうことになるか。ここまででもですね、ペテロ第二の手紙の2章の15節を見ていただきましょう。どう書いてあるか。彼らはバラムの道に従った。バラムの道を歩んだということになる。じゃあ彼らというのは誰か。これも分かっていただけると思う。2章の1節でもって、しかしイスラエルの中には偽預言者も出ました。これも過去で出ちゃった。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるようになります。なんかここでも偽教師のこと言ってるんでしょ。あるいはその昔の偽預言者でもいい。だけど偽預言者はこれは旧約の時代です。このペテロ第2の手紙、これは新約です。とすると、あなた方の中に偽教師が現れるようになる。そしてその偽教師がどうするか。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、分裂を密かに持ち込み、自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことさえして、自分たちの身に速やかな滅びを招いています。主イエスを否定するようになります。ここで質問です。こういう偽教師を今一度悔い改めに立ち返らせることができる道が残されているかどうか、聖書で調べてみたいと思うんです。ヘブル書の6章を挙げていただきましょう。ヘブル書の6章の4節から読んでいってみます。一度光を受けて天からの賜物の味を知り、聖霊に預かるものとなり、 神の素晴らしい御言葉と後にやがってくる世の力と味わった上でしかも堕落してしまうなら、そういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけ恥辱を与える人たちだからです。同じヘブルの10章に移っていきましょう。10章の26節、もし私たちが真理の知識を受けた後ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されてはいません。ただ裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい人を恐れながら待つより他はないのです。誰でもモーゼの律法を無視する者は二三の証人の言葉に基づいて憐れみを受けることなく死刑に処せられます。まして神の御子を踏みつけ自分を聖なる者とした契約の地を汚れた者とみなし、恵みの御霊を侮る者はどんなに重い処罰に値するか考えてみなさい。私たちは復讐は私のすることである、私が報いをする、また主がそのための裁かれると言われた方を知っています。生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことです。さあそうなってくるとですよ、この偽教師は主イエスを否定するところまで来ちゃうんですから、もう一度救いに立ち返ることができるかできないわけですよ。じゃあペテロ第2の手紙ではこの偽教師のことを何と教えているか。ここで先週勉強したものが必要になってくるんですよ。2章の13節を見ていただきましょう。先週ですね、ここの訳は正しくないと言って正しいギリシャ語からの訳を皆様に申し上げました。彼らは義の義でないものの報いを受ける、義でないものとしての、まあ、これは不義と言ってもいい、の報いを受ける。神の家族となれない者、救いの道に入れない者としての報いを受ける。旧約聖書で言ったら異邦人でしょ。しかも神様からの命令を受けていながらそれに従っていない者ということになります。となったらどうなるのか。もしもここでもってソウルを、イスラエルの王様だったソウルを具体例に出したらどうなるか。あの男はいろいろと罪を犯したけれども、動物の生贄でもって最後には、これはイエス様です、全部イエス様のことを見るようにして動物の生贄を出してるんですから、イエスキリストを見ることでもって義となるわけでしょ。天国に行けますでしょ。列王記第一の神の人、あるいは偽預言者はどうか、生贄でもってイエス様を見ることでもって最後に義となる、天国に行けますよ、自分の罪を許してもらえるでしょ。偽教師はどうなのか。義でないもの、天国に行けないものとしての報いを受けるんです。出してきたバラム以外の具体例がここで引用できるか。他のものを引用しようとしたら全部何のかんの言いながら動物の生贄でもってイエス様を見て救いを求めさえすれば義と戻してもらえる。やがてイエス様の力のよみがえりでもって自分たちも天国に行ける身分を持っている。偽教師は天国に行ける身分を持っていないんです。クリスチャンだったけれども義でないものとしての報いを受けるんです。この連中は義としてのまだ救いがある。だから義としての救いのあるものを具体例として引用できるかできない。だからバラムの出来事を引用する以外に引用できこないことになるわけです。じゃあなんで偽教師がそれほどまでにこんな義でないものとしての取り扱いを受けるのか。ソウルが犯した罪の方が大きくないか。神様が怒っちゃって王様の位まで取るような罪を犯したのに、偽教師がたまたまインチキなことを言ってるからといってなんでそれが大きな罪になるのか。どっちが大きな罪か。偽教師の大きな罪なんです。ヤコブの3章の1節を見ていただきましょう。 ヤコブの3章の一節ではこういうふうに語られております。私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように私たち教師は格別厳しい裁きを受けるのです。大切な命を地獄にやってしまうからです。神様が作り出した命を地獄に追いやるような動きを偽教師はするからなんです。だから格別厳しい裁きが待っている。ソウルが犯した罪なんていうのは問題ありません。もっと大きな罪です。だから義でないものとしての報いを受けるんです。まあこれだけもう言う必要がないと思うけど、これだけ付け加えておきましょう。聖書はですね、無駄がありません。だから聖書の中から出てくる質問は全部聖書の中に答えが書かれている。その答えがどこにあるのか、なんでバラムが具体例に出されているのかというのは、その前の13節でもって、彼らは不義の報いを受けるのですというところでちゃんと説明がしてある。他の連中は動物の生贄でもってまた義として戻される、救いの道が準備されている。バラムには準備されておりません。違法人ですから。こういうところをですね、捕まえることでもってその答えがすぐに出てくるようになるんです。だからどうぞそういうのをですね、捕まえるようにしていただければと思います。残りの時間でペテロ第2章の17節から先に行きましょう。この人たちは、これ偽教師です。水のない泉、突風に引き払われる霧です。この霧という、実はこれ正しい訳ではないんです。ネフェレーというギリシャ語が使われている。これは形のある雲という言葉なんです。ただ単に雲じゃない、形のある雲、それが嵐で吹き飛ばされるということを言っている。だから嵐で吹き飛ばされる形のある雲ですと言っている。水のない泉、これは井戸という意味もあります。彼らに用意されているものは真っ暗な闇です。この真っ暗な闇と訳されているもの、これ以外に日本語に訳す方法がないんですけれども、意味から言うとどういうのかというと、永遠の、原本には永遠という言葉がある、永遠の真っ暗闇です。つまりこれは地獄を指している。でこの真っ暗闇と言っている言葉はどういうのかというと、実はですね、厚い、分厚い、薄っぺらに反対して厚い暗闇という言葉が使われているんです。もっとですね、はっきりと言うと、こういう表現法になる。ナイフで切ることができるような暗闇だと言っている。そういう言葉がここに使われている。これは地獄のことを指しております。18節でいきましょう。彼らは虚しい体現装具を履いており、誤って生き方をしていて、ようやくそれを逃れようとしている人々を肉欲と公職によって誘惑し、その人たちに自由を約束しながら、自分自身は滅びの奴隷なんです。人は誰かに征服されれば、その征服者の奴隷となったのです。ここでもちょっと訳が違うからですね、原本でどういうふうに訳されているのか言ってみましょう。彼らは法外な過度の虚しい言葉を語り、これが体現相互というふうに訳されちゃって、間違った生き方をしている人たちから、原本では逃れた人たちを、これは過去形で書いてある。ようやくそれを逃れようとしている人々ではない、逃れた人々を肉欲と公職、これは前にあった公職という意味です。神様の教えに反した生活態度で誘惑をしている。これは18節の訳になります。で、この19節、その人たちに、間違った生き方をしている人たちから逃れた人たちに自由を約束しながら、自分自身は滅びの奴隷なのです。その次、人は誰かに征服されれば、その征服者の奴隷となったのです。原本ではですね、その征服者の奴隷となったという言葉がない、その奴隷ですと書いてある。まあ、日本語ではその征服者という言葉を入れて意味をはっきりさせようとしただろうと思うんですが、そういうふうになっちゃってる。20節に行きましょう。主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって世の汚れから逃れ、その後再びそれに巻き込まれて征服されるなら、そのような人たちの終わりの状態は前の状態よりももっと悪いものとなります。 これはちょっとですね、別に大した問題じゃないんだけれども、文法上からいきますと、こういうふうに訳してはいけないところがあるからですね。原本の訳で申し上げましょう。どこかというと、主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって世の汚れから逃れ、その後再びと書いてあるところはですね、実はこのその後っていう言葉はこの文の一番最初に来ちゃってる。だから原本でそのまま訳しますと、こういう訳になるわけです。主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって世の汚れから逃れた後再びそれに巻き込まれるなら、もうすでに知っているのにというんです。知ったそれその後でやっていう意味じゃないんです。もう完全にそれを自覚している、認識しているのに、それにさらにそれに巻き込まれて、そして征服されるなら、その人たちの終わりの状態は初めよりももっと悪いものとなる。21節に行きましょう。義の道を知っていながら自分に伝えられたその聖なる命令に背くよりは、それを知らなかった方が彼らにとってよかったのです。どうして知らなかった方がよかったのか。最後の裁きの時に、私は知りませんでした、誰も教えてくれませんでした、一生懸命聖書を読もうと思ったけれども理解できませんでした、本当にそうだったら許してくれる。だけども義の道を知っていながらその聖なる命令に背いた時には言い訳が聞かないんです。ちゃんと神様の言って知ってる。いや聞きませんでしたと、ま、たお前誰と誰と誰と誰と誰がお前にこういうふうに説明したで、何月何日でちゃんと言えるものができてる。だから知らなかった方が彼らにとってはよかった。彼らに起こったことは何かというと、ここで言葉では2つ引用している。犬は自分の吐いたものに戻る、あるいは豚は自分の体を洗ってからまた泥の中に転び込む。それと同じように、わざわざ自分の体からきれいにしようと思ったものにまた汚れたものの中に戻っていくじゃないかということをですね、ここで22節で言っていることになるわけです。まあ、この具体例、このことわざ、正しいいのかいい引用かどうか分かりませんけど、こういうようなものをですね、まあこれは旧約で実は言っている言葉なんですが、それをそのままここで引用いたしました。3章の1節でいきましょう。愛する人たち、今私がこの第2の手紙をあなた方に書き送るのは、これらの手紙により記憶を呼び覚まさせてあなた方の純真な心を奮い立たせるためなのです。言い方を変えたら、もうこれまでのことは全部もう前に教えてるじゃないか、だからだけどもはっきりと思い出してくれよと言ってこれ書いてる。それは聖なる預言者たちによって前もって語られた御言葉と、あなた方の人たちが語った主であり救い主である方の命令と思い起こさせるためなのです。この2節の読み方によると、どうもこれはペテロ、これを書いた人だけではなくて、第二の手紙を書いたものだけではなくて、もっといろんな他の人たちもこの連中に何が正しくて何が正しくないのか教えてきたということになるわけです。まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日にあざける者どもがやってきてあざきり、自分たちの欲望に従って生活をし、次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。先祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の初めからのままではないか。要するにこれはですね、この間違ったことをしている連中が最後に裁かれる、神様はその裁きを怒らせるようなことがないということをですね、この2章の初めの方でもって言っている。だけれどもいろんな連中が来て何にも変化起こってないじゃないかというじゃないか、今の私たちに言ったらですね、もう少ししたらば週末が来る、ケーキはされる、だから週末が来るまでにと言っていても何いつだっても来ないじゃないか、見てみろというのと同じことになるわけです。まあ、週末だの何だのというのは昔からですね、相当何でも昔からいろんな人が今すぐいつ来るいつ来ると言ってですね、いろんな動きを取って、いつになっても現実になってない、そうするとどうしても私たちの気持ちの中ではやる意味のまた聞こないじゃないかという思いになります。面白いのが東京の何て言うんですか、駿河湾って言うんですか、あそこの地震もそうです。もう少ししたら起きる、もう少ししたら起きると言われている。ところがどうしたか、今になっても起こってないじゃないかと言って、そのうちにだんだん我々はですね、その地震対策を忘れてしまう、その頃に来てしまうんです。 それと同じようなものなんです。で、五節でもってこういうことを言っている。こういうことを言い張る彼らは次のことを見落としています。すなわち、天は古い昔からあり、地は神の言葉によって水から出て水によってなったのであって、当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの火まで保たれているのです。必ずその約束された通りに裁きが来る。待ってろ、昔もそうだったじゃないか、もう少し待ってろということを言ってるわけなんです。ここでもってですね、この5節からちょっと分析をしていきましょう。こう言い張る彼らは、要するに昔から全然変わってないじゃないか、神様が裁くなんて言うけどいつ裁くつもりだと言っている人たちは次のことを見落としています。すなわち、天は、これは複数形です。古い昔からあり、地は神の言葉によって水から出て水によってなった。地は神の言葉によって作られた。水から出て、スニステーミという言葉なんですけど、これはスンというのはですね、でもってという意味がある。で、ヒステーミというのは位置を示す、そういうところに置く、場所を決めるという意味があります。で、スニステーミというのはですね、水というものに関連して神様は地を作ったという意味の言葉がここにあるんです。そして、こう水によってなったのでありという、水から出てというのは、これはヒステイミという言葉、スニステイミという言葉です。で、この言葉は2つの言葉が違わさっている。だから、水というものに関連して地というものができているんだという。そして、当時の世界は、当時の世界なんていうとちょっと意味がわからないからですね、こういう言い方に変えましょう。あの時の世界はというのがですね、原本での訳になる。あの時の世界はこうだった、その水により洪水に覆われて滅びた。さあ、ここでですね、多くの人が考え違いをしてしまうからですね、この洪水で滅びたという時のこの洪水、これがノアの洪水でないということをですね、結論から先に申し上げておきましょう。ノアの洪水ではありません。これはすぐに説明いたします。それだけ覚えておいてください。そしてその先に行きましょう。そしてまた戻ってきます。しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの火まで保たれている。今の天、これも複数形です、と地というものはまだ取っておかれている。6節では当時の世界、あの時の世界といった。7節では今の天と地ということを言ってます。さあ、これはどういうふうに違いがあるのか。この6節でのこの洪水というのはいつ起こった洪水なのか、ノアの洪水を指しているのか、それともそうでないものを指しているのかというのをはっきりしておかないと、これから先のこのペテロ第二の手紙を勉強していこうとするときにですね、大きな問題になります。昔の世界、あの時の世界、今の天と地、これは世界です。どういう違いがあるのか。昔の世界は洪水に覆われて滅びた。アポルミという言葉、これはなくなったということです。形がなくなったという意味です。 そして新しい天と地が作られた。それが七節で言っている今の天と地ということになります。そうするとですね、じゃあ今の天と地というのはいつからできているのか、ノアの洪水から後のことを指しているのか、ノアの洪水で滅びてなくなった昔の天と地がなくなってその後で新しくできたのかどうかというのが質問になってくる。多分ですね、今からこれだけの時間では今日の間でもってこの昔の世界とあの時の世界というものと今の天と地とのこの違いがいつなのか、いつこの洪水が起こったのか十分に説明するところまでいかないかもしれないからですね、途中で切らなければいけないかもしれないけど、これだけのことをまず調べていきましょう。ノアの洪水でどういう変化が起こったのか聖書でとびとびに引用していきたいと思う。昔の世界がノアの洪水で滅びて今の天と地ができているのかどうかということをですね、ノアの洪水から調べていこうと思うんです。創世記の6章を開けていただきましょう。とびとびに引用していきます。創世記の6章の5節から読んでいきましょう。地は地上に人の悪が増大し、その心を測ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。そこで主は地上に人を作ったことを悔やみ心を痛められた。そして主は仰せられた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ家畜や羽を空の鳥に至るまで私はこれを作ったことを残念に思うからだ。7章の1節に行きましょう。主はノアに仰せられた。あなたとあなたの全家族とは箱舟に入りなさい。あなたがこの時代にあって私の前に正しいのを私が見たからである。あなたはすべての清い動物の中からオスとメス七つがいずつ、清くない動物の中からオスとメス一つがいずつ、また空の鳥の中からオスとメス七つがいずつを取りなさい。それはその種類が全地の表で生き残るためである。それはあと7日経つと私は地の上に40日40夜雨を降らせ、私が作ったすべての生き物を地の表から消し去るからである。ノアはすべて主の命じた通りにした。神様が作ったすべての生き物を地の表から消し去るというけれども、それまでに存在をしていたノアとその家族のもの、それから動物たちは生き残るようにすると神様言いました。もしもこれがノアの洪水だとしたらば、洪水が起こる前に存在していたものが洪水の後でも残ると存在するようにすると言ってる。創世記の7章のもうちょっと先の読んでみましょう。何が滅ぼされたのか、17章の17節読んでいきます。それから大洪水が40日間地の上にあった。水かさが増していき、箱舟を押し上げたのでそれは地から浮かび上がった。水はみなぎり地の上に大いに増し、箱舟は水面を漂った。水はいよいよ地の上に増し加わり、天の下にあるどの高い山々もすべて覆われた。水はその上にさらに15キュービット増し加わったので山々は覆われてしまった。その次です。こうして地の上で動いていたすべての肉まるものは、鳥も家畜も獣も地に群生するすべてのものも、またすべての人も死に絶えた。22節。命の息を吹き込まれたもので乾いた地の上にいたものは皆死んだ。こうして主は地上のすべての生き物を、人をはじめ動物、這うもの、空の鳥に至るまで消し去った。それからは地から消し去られた。ただノアと彼と一緒にいた箱舟にいた者たちだけが残った。地上で動いていたすべての肉なるものは死に絶えた。乾いた土の上にいたものは皆死んだ。言い方を変えましょう。水の中に生息することができるものは死んでいないと言ってるわけですよ。地面の上にいたものは水で死んだというだけです。ということになりますと、洪水の前に生活をしていた動物たちの中では、洪水の後でもまだ生きながらえて命を続けていっているものがいるということになる。そうすると、もしもこの当時の世界の洪水というのをですね、ノアの洪水と見ると、この当時の世界は洪水は あの時の世界は全部これで滅ぼされているわけなんです。何もなくなっているわけなんですから。まだそれが続いているということは、そのノアの洪水と見てはいけないということになる。ノアの洪水で変わったのは天と地ではありません。天と地は変わっていない。ただ地に水がかぶさって、地の上にあった生き物がなくなっただけです。そうするとですよ、じゃあノアは、洪水の前から生息をしていたノアは、一体いつから命を受け継いでいたのか。もう少しこういう言い方をしましょう。ノアの洪水の時に箱舟に入って助けられた動物たちはいつから存在していたのか。水の中で生息をしていたもの、水かさがいくら待っても増しても平気で生きてられるもの、洪水で滅ぼされなかったものはいつから存在するようになったのか。これが分かれば今の天と地がいつ作られたのか答えが出てくることになるわけです。ノアはいつから存在するんだったのか。ちょっと今の創世記の6章ではもうすでにノアがいましたから、その前の5章に行ってみましょう。創世記の5章の一番最後の節、32節では、ノアが500歳になったとき、ノアはセム、ハム、ヤペテを産んだと書いてある。もうちょっと前の30節を見ると、5章の30節を見ると、レメクはノアを産んで後、595年生きて息子娘たちを産んだ。メルクの一生は777年だった。こうして彼は死んだという。そのちょっと前の29節でいくと、彼はその子をノアと名付けていった。とノアという男はレメクという男から生まれた息子だということになる。じゃあレメクはいつ生まれてたのか。創世記の5章をずっと遡っていきますと、最後には5章の一節の、神はアダムを創造されたとき、彼に似せて彼を作られ、男と女とに彼らを創造された。彼らが創造された日に、彼は彼らを祝福し、その名をアダムと呼ばれた。アダムは130年生きて彼に似た、彼の形通りの子を産んだ。彼はその子をセツと名付けた。アダムがセツを産んで後、800年生き娘たちを産んだ。というのがずっと続いてるわけでしょ。滅ぼされちゃったのはなくなってるわけです。それが続いてるから、ノアはそこまで生きてたわけですから。もしもこの洪水をノアの洪水だとすると、その昔からついてるんですから、これノアの洪水と見ちゃいけないということ。ノアは一体どこからついてるか。アダムからついてるわけでしょ。アダムからノアまで、からノアの後から現在までこの地は変わっていないということになるわけです。そうしてくると、もしもアダムの時から今のこの天と地があったとしたらば、だからノアというのが生まれてきている。動物も生まれてきているということになると、じゃあ当時のあの時の世界というのは一体いつのことを指しているのか。しかも洪水で滅ぼされているという。こうなってきますと、創世記の一章の三節から始まっているもの、第1日、第2日と神様が名付けたところから始まっているのが今の天と地であって、洪水はその前になければいけないということになるわけでしょ。創世記の1章の1節と2節との間で、3節に入るまでで洪水がなきゃいけないということになる。初めに神が天と地を創造した。地は形がなく何もなかった。闇が大いなる水の上にある。神の霊が水の上を動いていた。神様が天と地を作った。この時は単数形です。天は単数形です。その後で地には形がなくなった。神が地を創造した、作ったというからには、形のないものが形のあるものになったということを言ってるわけです。それがまた形のないものに戻ったというのは、何かの理由で形のあったものが形のないものに変えられたということになる。どうやって変えられたのか。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。つまり水で地は形のないものに変えられたと言ってるんです。これがあの時の世界の洪水 なんですよ。ノアの洪水ではないんです。ペテロ第2の3章の6節でもって、当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びましたというのは、創世記1章の1節と2節とでの出来事としての洪水なんです。創世記1章3節から始まった第1日第2日と神様が創造した今の天と地の時に起こった洪水ではないんです。だからこの地球の歴史は洪水が2度起こっていることになります。もう一度3章の7節、今の天と地は火に焼かれるために取っておかれている。これはですね、来週説明いたしましょう。こういう点でですね、聖書というものに書かれているものを正しく読んでいただかないといけないということになる。この違いが分かりますと、あの時の世界というのが創世記の1章の1節2節を指している。今の天と地というのは神様が第1日第2日で作り始めた創世記1章の3節から始まっているのが今の世界だということが理解できたら、神様がどのようにして裁きを待っているのか、実際に神様裁きをしないのか、それとも裁きをするために今この地球を取っているのかということも分かってきます。遅らせるようなことはありません。ちゃんと約束したときに、約束したように神様、この偽預言者たちを、偽教師たちを裁きます。